は毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章。死者としてトルコ。サムスン経由アンカラ行きのバスは午後1時きっかりにトラブゾーンを出発した。道は黒海の海岸線に沿って続いている。しばらく走ると小さな岬が見え、そこを過ぎると入江が現れる。入江を過ぎ岬を越え、また入江を通り過ぎる。そんなことを何度となく繰り返していくうちに、日は次第に傾き赤く大きくなっていく。夕日は岬に消え、しかしまたすぐに現れては海を黄金色に染める。バスの車窓からその輝きを見ているうちに、私は不思議な気分になってきた。これから私はアンカラに行く。それは一人のトルコ人女性と会い、あることを告げるためだった。デリーからロンドンまで乗り合いバスで行くというこの旅にはまるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかしおよそ水凶なやつでなくては思想もないことをするという以上の目的はなかった。だからデリーを出発した以上、ロンドンまではどのようなコースを取ろうと自由だった。どこを通りどこに寄らなくてはならないという義務は全くなかった。だがただ一つ、トルコだけは何としても経由していかなければならない理由があった。旅に出る直前、建築家の磯崎新と彫刻家の宮脇愛子の夫妻が浜松町の中華料理屋で壮行会を催してくれた。その場で夫人に一つ頼みを聞いてくれないかと言われた。それはこういうことだった。自分には美術の世界に何人かの師がいるが、その一人である画家が千年ローマで客死してしまった。その画家にはトルコ人の女性の弟子がいた。一時はローマで一緒に暮らしていたが、画家には日本に残してきた妻子がいる。どうしても結婚できないことを悟ったトルコ人の女性は、やがてトルコに帰っていった。トルコでも美術活動は続けているらしい。ついては、もしトルコを通るようなことがあったら、自分とは兄弟弟子にあたる彼女を探し出し、これを渡してくれないだろうか。そう言って夫人がバッグから取り出したのは、鎌倉の神奈川県立近代美術館におけるその画家の回顧展のパンフレットだった。 私は喜んで引き受けさせてもらうことにした。美味しい中華料理をご馳走になったからというばかりでなく、目的らしい目的のない旅に、一つの目的ができたことが嬉しかったからだ。夫人は私の返事を聞くと、そのパンフレットの裏にペンを走らせた。懐かしい現地へ。先生が亡くなりました。愛子より。パンフレットを受け取り、書き慣れた上手な英語で記された文章を目で読みながら、私は夫人に尋ねた。ゲンチャイというのがその方の名前ですか？そう。でも姓じゃなくて名前なの。多分それがペインティングネームになっていると思うのだけれど。トルコのどこに住んでいるんですか？それが、よくわからないの。私はそれを聞いてますます闘志が湧いてくるのを覚えた。トルコではきっと有名になっているはずだから、どこかで聞けばわかると思うのだけど。探してみます。私は胸を張った。こういうことなら人には負けない。まずはアンカラかイスタンブールの新聞社を訪ねてみよう。そこでわからなければ、トルコの美術協会のようなところで聞いてみればいい。そこでもわからなかったら、それ以上は考えなくていい。次の手がかりというものは、いくつかの場所を歩いているうちに自然と現れてくるものなのだ。もちろん、彼女に会えるかどうかわからなかった。ゲンチャイが現役の美術家であれば、所在も明らかになるかもしれなかったが、美術の世界から離れていれば、かなり難しくなる。おまけに、わかっているのは名前だけなのだ。性も定かでない女性を探すというのは、日本でもかなりのことだが、それでも私が何とかなるだろうと高をくくっていたのは、テヘランを小さな町と思い込み、何とかというホテル、というだけで目的のホテルを見つけられると錯覚していたように、どこかでトルコを小さな郡か県のように思っていたからかもしれない。ところが、テヘランのなんとかというホテルで、幸運にも磯崎夫妻と会うことができ、シェラトンホテルのレストランで豪華な夕食をご馳走になったとき、別れ際に夫人から一枚のメモ用紙が渡されたのだ。カサプチャ市、アメリカ大使館。夫人の説明によれば、私が出発した後で、ゲンチャイが結婚している相手の姓が分かったというのだ。 そして、その相手のカサプシャ氏は、アンカラのアメリカ大使館に勤めているらしいという。私は探す楽しみがなくなってしまったな、などと減らず口を叩いたが、本当のところは助かったなと思っていた。その情報を持たずにトルコに入っていたら、テヘランでのホテル探しどころではない、大変な思いをしたに違いなかった。しかし、テヘランで磯崎夫妻と別れ、時間が経つにつれて、ゲンチャイという女性に会いに行かなければならない、ということが気重に感じられるようになってきた。もしその先生のことを、いろいろ尋ねられたらどうしよう。私は回顧展のパンフレットで読んだこと以上には知らないのだ。日本からはるばるその死を知らせに来るほどの人間が、何も知らないというのも妙なものだ。気重な理由はそれだけではなかった。テヘラン以前にも、バスに乗ってぼんやりしたりすることがあると、これから訪ねていくべきゲンチャイという女性と、先生の二人の物語について、思いを巡らすことがあった。二人はどのように出会い、どのような日々を送り、どのように別れたのだろう。磯崎夫人から詳しい話を聞かなかった分だけ、想像の範囲は広がった。そして、頭の中で繰り返し繰り返し、二人の物語を織り上げていくうちに、ふと自分が、父の死を父の愛人に告げに行く息子になったような気がすることがあった。パンフレットによれば、先生と私の父とは年齢的にほとんど変わらなかった。その上、テヘランで磯崎夫人から新たな情報を受け取り、ゲンチャイという女性とかなりの確率で会えそうになって、父の死を愛人に告げに行く息子の役割というものからさらに一歩進んで、父の愛人と会う息子の恐れというものまでも疑似的に身につけてしまったようなのだ。その恐れとは、多分、父が母とは別の女性を愛してしまった、ということ自体にあるのではなかった。その女性が果たして、この人なら、と納得できるような女性なのかどうかという不安。いや、ぜひそのような女性であってほしいという願望から生まれるものであるに違いなかった。ゲンチャイとはどのような女性なのだろう。会って失望するようなことがなければいいのだが。いくつの岬を越え、いくつの入り江を通り過ぎたことだろう。やがて日はすっかり沈み、バスは澄んだ藍色の闇に覆われるようになった。サムスンに着いたのは午後8時だった。途中一度も休憩時間がなく、食事のためバスから降り、大きな伸びをすると、固まってしまった体の筋肉が気持ちよくほぐれていくのが感じられた。食事が終わり、 そこからの客を新たに乗せ、またバスは真っ暗な道を走り始めた。私は窓の外に目をやりながら、様々なことに思いを巡らせていたが、ふと気がつくと、もう終点のアンカラのバスターミナルに到着していた。時計の針は午前2時10分前を指している。ほぼ6時間も呆然と窓の外を眺めていたらしい。いや、外は闇だったから、眺めていたのは私の心の奥だったのかもしれない。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木孝明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
TBS ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023、朝虹は雨、夕虹は晴れ。この秋も皆様の心に彩りの虹をおかけします。11月26日日曜日、神奈川県民ホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。